はい、なんか最前列にいた松本さんが俺にも喋らせろって言うんで、
そう言ったっけ。
どうですか、穴上さんの技術顧問は。
いや、技術顧問顧問ってさ、
はい、
例えばあの野球部の顧問って野球しないじゃん。
そうですね。
なんかでも直江さん見てたらすごいプレイヤーだよね。
あ、まあコードはほとんど書かないです、
ね。あ、まあそういう意味ではね、うん、だけどこうなんか、プロダクションって物を作ることに、まあ、組織作りも含めて積極的にすごい関わってて、
はい、
いやすげえコミットしてるなと思ったんですけど、
まあ、確かに。松本さん逆にその多分何社か顧問やられると思うんですけど、
あ、はい、
どういう感じなんですか。
私は基本的に事業にコミットしないっていうのがポリシーなので、はいはい、うん、あ、そもそもね島根にいるので、はい、コミットしようがないんですね。
なるほど。
なんかちょっとミーティングがとか言ったら、じゃあ交通費何万かかりますけどいいですかみたいになっちゃうんで、交通費だけでなんか給料分とか吹っ飛びそうですよね。
なるほど。
のでそういうことは知ってなくて、こういやこうどう、まあ、最初のすり合わせの話もありましたけど、はい、私自身としては基本的に、まあ、あのそもそもね私だってレールズアプリシュート書けないので聞かれても答えられないでしょ、ま
あ、普段書いてるの C 言語ですから ね、
ねえ、僕 C プログラマーだったんでお宅の授業 C で書いてますかみたいな話になっちゃうん で、 そんで基本的に例えば授業にコミットしてないんですよね、うん、コモって言っても。なので何をしてるかっていうと、まあ、先方がどう思ってるかどうかと、私としては基本的にそのエンジニアに対する福利厚生みたいな感じだと思ってるんです
よ。松本さんがいるって
君も待つと握手みたいな。
あ、なるほど。
で、まあ、いくつかやってる会社はだいたい月に1回ぐらいスカイプミーティング1時間ぐらいっていうやってて、はい、でそれで何やってるかっていう と、まあ、最近こうなんか、まあ、Ruby 界隈で何が起きてるかみたいな話から始まって、で、そういうその技術的な話もするし、あと、まあ、実は今日もこの前にあるあのアルファンスプリーっていう企業で、はい、まあ、技術顧問やってる会社で、ミーティングしてきたんですけど、でそこだとなんか女性エンジニアのなんとかみたいなすげえ大きい話が出てきて、これどう答えたらいいんだろうなと思いながら話したりとかいうようなことを、まあ、それは1時間ぐらいこう質疑応答みたいな。
じゃあ結構質問に答えるみたいなことが
質問に答えるのが多いですね。ので、でそれを通じて、まあ、長い目で見ると例えばなんだろう、エンジニアのオープンソースに対する関わり方であったりとか、はい、あるいはコミュニティとか文化とかそういうようなことを伝えられたらいいなと思うんですけど、うん、まあ、短期的にはそのエンジニアに対する福利厚生、エンジニアに、そうそう、月に1回こう癒しっていうか、まあ、エンターテイメントがこう珍しい人と話をして、あ、なんかパンダ見たみたいな感じで提供できたらいいなっていうのを思って技術顧問手伝ってますよね。ので多分その実際具体的な金額お互いに言わないけど、直哉さんよりはずっと安い金額で話しようとしてます。で、あの僕技術顧問で生活を成り立てる必要がないので。
そうですね。なるほど。まあ僕もそうですね、一般的なコンサルティングに比べたら多分ずっと安いと思うんですけど。
だって一般的なコンサルって、いや、まあ言わない、いや、
まあ本当にほら、ま、年間で何千万とかじゃないですか、ね、だからそれに比べたらずっと安いんですけど、でもまあ僕一人生活できるぐらいいただいてるんで、まあそれぐらいですね。
それ一社から一人生活できるお金を5倍もらってるってこと？
そんなことはないです。さすがにそれは相当バブってる感じになっちゃう。
すげえ儲けてんなと今思ったのに。
さすがにそうなんです。全部足してって感じです、はい、
いや、直江さん的にはあのヤップシーでやるときは数字も全部公開して、
いや、そこ
やる予定だ
った。ヤップシー落とした人は今後悔して
ます。公衆電波に乗らないから大丈夫かなと思ってたんですけど、まあちょっとさすがにここは公衆電波に乗っちゃうんで、てか今それを言うと、まあ、会社によって金額が違うんで、
そうだね、
もうちょっと安くできるとか、もうちょっと高くしたけ
ど、その格でやってんのかみたいな
言われちゃうんで、ちょっとそこは公開できないです
。そうだよね、はい、まあ、まあでも松本さんの場合はそれあのお願いしてる企業さんもそういうふうにあのそういうポジションを、
そうそう、だからそもそもさっきも言ったけど、レールズかけないし、そのお宅の事業に直接お手伝いできませんよみたいな話を最初にしてるので、うん、で、それでもいいですっておっしゃった企業さんだけこうお願いしてる形になりますよね。だから本当にもうエンジニアに対する福利厚生みたいなのイメージで、まあ私はお話ししてますけど、うん、でこれがなったらそんなはずはなかったとか言って怒られたんでしょ。
いや大丈夫。
僕もなんかたまにこう日本のオフィスに来るとあのインターンの学生とかがそのキッチンとかにいて、 あ宮川さんとか言って写真撮ってくださいみたいな、なんかそういうのよくあります
ね。あ、なるでしょ
う。
あるある。
あれ顧問ではないんだけど。社員なんだけど、ね。
宮川さん顧問です。
むしろ同僚なんだけど。
正式なポジションは何だったっけ？
正式は US の社員ですからね。
あ、日本ではじゃなくて、なんか、会社のポジションってあるじゃん。タイトルが。
エンジニア。
US だから、US の方はそういうなんか面倒なポジショニングはないんですよね。
ないの？
みんなソフトエンジニアでなってるんで。うん、
でも宮川さんは、その会社の同僚からはリビルド FM の宮川さんって言われるんですか
っていう人もいるよね。
っていう人もいる、
うん、あとなんか社内でリビルドに出た人と出てない人っていうのがなんかいるリビルドに出た方のなんとかさんみたいな、
あれかアチーブメントみたいな。そうそうそう、リビルド FM ってアチーブメントアンロック
だバッジがなんかあるわけリビルドバッジ持ってる人は
そうそうそう、らしいですよ。
宮川さんはね、結構リビルド FM の人と認識されてるみたいですよ、最近は。
らしいですよね。
まあそうだね、
やっぱりアメリカに結構行って長いんで、僕らの世代は宮川達彦っていうのは、その例えばパールのコミュニティのリーダーだったとか、いろいろあるんですけど、
なあ、まあ、Cパンの、
そうそうそうそう、
ライブドアの人とかね、
そうそうそう、うんうん、でシックスアパート以降の活動を知らない人も結構多くて、でそれでリビルド FM の司会の人みたいな、あのタモリ的ポジション。
まあ若い人はそうじゃないですか。別にだから、うん、その仕事の内容とかでこうガンガン発表してとかいうこともそんなないしね。
そうですね、うん。僕もでも最近あんまりこう仕事じゃなくてリビルド FM によく出てる直屋さんですよねって言われますね。
すげえ。
リビルド FM すごいなっていうね。
いやー、うん、影響力はなんかすごいあるらしいですけどねびっくりした。
なんでまあそれに出たっていうのはそれなりのアチーブメントになるんじゃないかという
説、う
ん、そう。松本さんをここにいてもらってアニメとゲームの話するわけじゃない
です
よ、ね、いや、いや全然いいじゃないですかだってもうアフターショーなんでしょ。
あ、さっきのエリクサーの話聞いてて、どういう感
じ、なんか本編っぽくなった、はいはい、
どういう感感想か、逆に
エリクサー、エリクサーはな、いや、あのジョゼ・バリムってもともと、まあまあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、レールズコミッターずっとやってて、で、である日なこうカンファレンスかなんかで捕まって、なんかちょっとこうこんなの作ってんだけどとか話をして、うん、で、あのアーランって文法がひどいんですよね
ひどいと言っていいのかちょっと。
さすがマックスにしか言えないあれですよね、それは
あれが、あの何がひどいって、あの、ま、プロログの影響はすごい大きいんですよ。だから関数型言語って言ってる割には、なんかロジックプログラミングのプロログの影響が大きくて、で、パターンマッチングって言ってるんだけど、実際はユニフィケーションですよね、うん、まあまあ同じこと別の言い方してるだけなんだけど、で、よせばいいのに文法まで影響を受けちゃってるので、なんかコンマとかピリオドとかの使い、セミコロンとピリオドの使い方がわけわかんなくて、で、僕そんなにたくさん R のプログラム書いたことあるわけじゃなくて、別にあの教科書見ながらこうちょっと写経したぐらいなんだけど、ほんの数十行としか書いてないのに、なんかピリオドとセミコロン打ち間違えて、これダメとか怒られて、なんでだよとかすごいイライラしたの、
うんうん、
で、そしたらイライラしてるの私だけじゃなかったみたいでこう、あのだからジョゼもすごいそれをイライラして、もうこれダメだから新しい文法作るとか言い出して、うん、でそれがエリクサーになったんですよね、
うんうん、最初はそのアーランの文法の上にかぶせる薄いものみたいな、
あ、まあ、最初から言語だったみたいなんだけど、あのだから、ビームの、バイトコードハックコンパイラーとして最初から作ってたんだけど、でやっぱりその基本的なモチベーションっていうのは、なんかアーランムカつく、文法がムカつくっていうところにあったみたい。
その評価はしていない。
ん？
なんかこれがいいか悪いかとか。
エリクサがいいかどうかって話？うん、すごくいいとは思いますよ。あの一応本っていうかドキュメントは読んで、で、まあこう気持ちはわかるっていう。
気持ち。
で。でなぜそれ以上言わないかっていうと、うん、分散プログラミングをする機会がないので、
ああそうかそうか
でそれ以上の評価がしづらいっていう、
逆にそのこういうこうエリクサーとかそういう分散プログラミングのためのランタイムを備えた言語とかが出てきたのに対して、 Ruby とかっていうのはそうどういうポジションの言語として今後やっていこうとかって話ってするんですかね、 Ruby コミュニティで。
してはいて、つまりどういうことかっていうと、まあ、さっき直さんが言ったみたいなプラットフォームがどうこうみたいな話っていうのは、
はい、
昔々はコンピューターのパワーがなくて、ですごいこう ランタイムがこうクリすごいクリティカルだったんだけど、まあ、コンピューターのパワーが余ってきて、でこうもうちょっと余裕が出てきたから、まあ、スクリプト言語みたいなことで、まあ、こうプログラミング生産性みたいなのが大事なので、うん、もうちょっとこう気軽に使える言語が重要ですみたいな話で、スクリプト言語の地位が相対的に上がってきてたのが、でなんかみんながインターネットを使うようになって、うん、ものすごいハイトラフィックになってしまって、でこうお遊びで CGI を公開したら、毎秒1000アクセス来ましたみたいな話になっちゃうので、そうすると今度はまたこうコンピューターのパワーが足りなくなったっていう話になって、うん、でそのランタイムが重要になってくるみたいな話になったと思う。だからこう入り返しが
ある。なるほどなるほど。
で、またコンピューターのパワーが上がってきたら、そのこうそんなんどうでもいいやって話になるかもしれないし、うん、まあ、いずれにしてもその、まあ、Ruby としてもこうこの先数年ぐらいの、こう、なんていうの、技術的トレードオフに合わせて、技術を開発しなくちゃいけないって話をしてて、そのための、例えば最近のガーベージコレクターの改善だったり、うん、メモリの消費量の削減だったりとか。で、特に、こう、お世話になっているヘロクっていう会社がですね、ダイノっていうノードの一番ちっちゃいやつがですね、512メガしかないんですよ。
はいはい。
そうすると、なんか、こう、いや、これでスピード速くなった、万歳とか言って我々が言ってると、うん、512メガで動かないんだけどって、こう、社内の人に怒られるっていうのがあって、で、慌ててメモリ削減に取り組むとか、うん、こうせっかくこう速くなると思ったのに、これダメだ、採用できないみたいな話になったりとか、するっていうのが、こう結構辛いこうトレードオフになってますね、今ね。うん、
ヘロクの場合は技術顧問じゃないですもんね。
ヘロクは社員です、ね、正社員なので。
だからもうヘロクの場合は言語を開発するっていうことがその求めてることにマッチしてるから、
はい、
うん、他の会社の場合は、ね、
ヘロク的にはね、なんだろうね、まあこうヘロク Ruby だけの会社じゃないので、そうするとその Python 開発してる人もいれば、 Scala 開発してる人もいれば、まあ、クロージャーの人もいたりするんで、うんうんうん、で Ruby だけ特別扱いっていうのはどっちかっていうとこうちょっとメセナっぽい感じ、うん、
メセナ、
ああだから、社会貢献みたいな、うん、ポジションでありますね。僕らのようなランゲージチームっていうところにいるんですけど、で他のチームメンバーはだから、ヘロクで、Ruby をより良くするために、Java をより良くするために働くようなことをしてて、でコアチームの3人だけそれと全く関係ないヘロクに直接貢献しないような仕事ばっかりしてて、割と金食い虫な感じ
ランゲージチームがあるっていうのが新鮮ですけどね。
え、
そんな会社にいたことないんだよ、ランゲージ。
ああ、まあでも、ね、だって、パーツの会社だからね、しょうがないよね。いろんな言語をサポートしないといけないので。
この間、前回、松本さんに出ていただいた時の、ちょっと聞いてたら、並列、コンカレンシーの話が出た時に、
はいはい、
その、シェアードナッシングなアクターモデルとかを考えたいみたいな話をされてたと思うん
です。いまだに実験中なんですけれども、で、まあ、純粋にアクターを入れるっていう話と、その笹田くんがなんだっけ、シェアボロモデルって、まあラストがメモリマネジメントを使っているのに近いモデルなんだけど、あれに近いモデルでシェアナッシング、シェアナッシングじゃないのか、まあシェアするんだけどデッドロックにならないっていうモデルをちょっと考えてて、彼は実験してて、で僕は僕で日経 BP さんの雑誌の連載もあって、そのストリームっていうこう言語でちょっと実験してて、で、あのモデルを使うと、もしかすると、こう、まあ、コンカレンシーの、抽象度の高いコンカレンシーモデルが書けるんじゃないかみたいな話をしてて、で、まあ、まだどれが勝つか全然決まってない。
なるほど。実験中なんですね。
実験中です。
それが、どれが最終的に MRI に埋設されるかっていうのは、まあ、今のところまだ分かんない。
分かんない。
うん。でも面白いですね。うん。
で、Ruby が辛いのは、なんか、中入れちゃうと、その先5年10年、こう、影響があるので、
うん、
で、入れました。で、やっぱりダメだったので、消しますって言った瞬間に、でもなんか何千人かの人が俺使ってんだけどとか言われるんで、消すに消せないって、これ気に入らなくて、やっぱり消そうと思ったのに消せないみたいな話になるんで、うん、やっぱり割とこう、新しい機能を入れるのに臆病になっちゃうんですよね、どうしてもね。それがその、言語から独立しててジェムとかだったら、まあ勝手にジェム使ってよみたいに済むんだけど、言語そのものの機能拡張するってなると、やっぱりこう、だいぶ慎重になってしまうところありますね。
うん、まあでも、そういうものを検討して実験中だっていうのは、わりかしあれですね。期待値が高まるニュース。
すいません、言うだけです。
なんか先週、JVM のカンファレンスのトークを見てたら、見てたって別にそれを見ようと思って見たわけじゃなくて、ツイッターで流れてきたんですけど、IBM の人が、IBM の Java を VM から、その、コンカレンシーと、 あと JIT とかのコードを持ってきて MRI にパッチを当てたやつを作ってるみたいなこと言ってましたよね、
うん、で僕もあれ実態がわからないんでよくわかんないんだけど JVM とどうつなぐのか、ただ純粋にその MRI のコードをコントリビュートするだけだったらそれはそれ大歓迎なんですけど、なんかどうなのかなと思って、我々自身も何もコンタクトがないので、うん、で過去ね割とこんな Ruby でこんなやりましたとか言って結局フォークみたいなのが多いので、でフォークされてもやっぱりねほとんどの人が Rails で使ってるのはやっぱ C Ruby で時々 JRuby とかいう感じなので、せっかくやったんだったら、まあ、一緒にやって一緒にやれたらいいなと思うんですけど、
一応そのトークもその今書いてる段階ではシークレットなんだけど、これから公開したいからどうしたらいいか みんなの意見を聞きたいみたいな、そういう感じでしたよ。
まあ、どっかで意見を言うようにしましたそうそう、一緒に働くのは大歓迎なので、で、まあ、IBM みたいな大きいところがこう我々に目を向けてくれただけでもちょっと感激なんですけどこう割とこう片隅をちょろちょろと歩いてたところ歴史があるので、
そう、会場からセッションが終わった後質問が出てて、最初の質問が公開する時のライセンスは何なんだっていうのがすごいこういきなりド直球の質問が来て、でも一応なんかエクリプスのライセンスに準じたやつでやるとか言ってたんで、
う
ん、
そうですね、まあ Ruby 本体に入れられるような形になってると、私としては大歓迎ですけどね。
なるほど、
全然アフターショーじゃなかったですね。あ、どうぞアニメの話を。
本編2回分みたいな。いやでも聞いておきたかったんで。
ねえ、今回日経の会場化してくれたあの方からのツイートが来てて、
はい、
日経は Python 派が多い会社ですって書かれてます。
うん、なんで煽ってるんですか。
日本ででも Python そんなにこうね、あまり流行ってない印象は持ってたんですけどね。
でも最近割と増えてんじゃないですかね、Python ね。
最近はあれですね、ディープラーニングの影響で、やっぱ Python 書く人増えて
る。ディープラーニングや、うん、まあ、マシンラーニングもそうですし、それから、まあ、自然言語処理もそうですし、やっぱあの辺の、まあ、データサイエンスに近いところが、まあ、Python 強いので。
あ、そうそう。もともとその NLP とか Python 強かったんですけど、そのディープラーニングっていうのが今すごいこうバズってるんで、なんかみんな一回触っとこうかなって言って、でいきなりそのガチな言語でやると辛いから、まあ、Python から入るかなって言って Python で書いてる人が結構多いなっていう印象ですね。
まあ、ツール、うん、使えるツールが Python のやつが一番、うん、手取り早く使えるんでしょうね、
うん、そうですね、うん、だから最近増えてる感じはあるんですけど、何の話がしたかったんだっけなはい、
まあまあね、もともと Python と比べたらおまけしてるから、世界的に見たらね。別に、こう、
今もそうなんですか？
今でもそうだと思いますよ。あ、ね、ウェブの、こう、こう狭い領域だと勝ってるんだけど、Rails が強いところだと Ruby のは勝ってるんだけど、うん、やっぱりその、やっぱり、まあ、ターボギアってなくなったんだっけ？まあ、Django とかだと比べると、やっぱり Ruby のは人気が高いんだけど、うん、だけど、その外の世界だと、まあ、まあ、もうすごい昔からずっと、あ、ボロ負けなので。
そうか。自分の半径全部もう Ruby 一色みたいな感じになってきてるから
、うん、世界的に
カリフォルニアベイエリアで換算したら多分 Python より Ruby の方が今は強いと思いますけどね。
うん、まあ、例えばウェブスタートアップとかだとやっぱ今でも半分以上 Ruby 使ってると思いますけどね、
うん、
だけど、まあ、Python も一定の人気はあるし、でそれ一歩外出て、まあ、さっき言った、まあ、マシンラーニングとかに、うん、の話になったら途端に Python、まあまあ、圧勝だから、
うん、
まあ、最近ジュリアがちょっと上がってきたから、
そうなんですね。いや、僕はアニメの話踏み込んでいいかどうかさっきからずっと
ごめんね、今本来のアフターショーもなんかぶち壊しに来たような気がする。いやいやいや、申し訳ない。
サニーとも EMAX 使いっていう
ツッコミが、どこで EMAX の話しますしますか、 EMAX の話、ね、うん、あれ宮川さんまだ EMAX ですか。
そうですよ、これバージョン上げたんですよ、EMAX の。22に。あ、23?24
じゃない
?24 じゃないですか、今、うん。
なんかすごいもっさりした気がするんですけどね。気のせいですかね。
だっけ、他のライブラリーが変わった、iComplete が使えなくなった。
そうです、そうです。iComplete、バッファーの切り替えが。
ねえ、俺、新しい挙動がちょっと気に入らなくて、
ね。気に入らないですよね。
どう設定し直そうかとか。
大丈夫かな、これ半分ぐらいもう今から足いいやって思ってないかな。大丈夫。僕先週あれなんですよ、 あのハッカソンやってて、ハッカソン中に隣にいた人がこのコードこれでいいんすかねって聞いてきて、でその人がエディターアトムだったんです、うん、でアトムだ使い方わかんねえやと思ってポッと触ったらなんかすごい使いやすかったんであこれいいと思って、その場でこう勢いでアトムダウンロードしてよし乗り換えようと思ったんだけど10分で挫折しましたね
どこに引っかかったんですか。
まずねファイルの開き方がわかんないですよ
コントロール XF じゃないんだ
そうで、なんか EMAX の操作に変えるっていうパッケージがあって、うん、
EMAX アトミックでしょ。
そう、うん、それを入れたんだけどなんかねファイルオープンするキーバインドは変わんないんですよ。
そこは違うんだ。
てかそこ変わんなかったら始めらんねえじゃんみたいな。
本当だよ
まず先にそこ変えろよって話なんですけど、そっからだ、ね、なんでもうそれでもういいやつで捨てちゃいましたね。
なるほどね、
うん、いや僕も全く同じことがあって、うん、人の、コンピューターでコードちょっといじらなきゃいけない時があって、うん、まずいきなりシステムプレファレンスに桃色に行ってコントローラーとキャプス入れ替えてその後あの EMAX のそのプラグイン入れてやりましたね
人のマシンで
いやアトム使ってないからどうでもしていいよって
言われて、ああそうかそうか、うん、いやいつまで使い続けるのか分かんないですけど、
まあだいぶ老害な感じはありますけど、
そうですね、なんだっけな、なんだっけ、なんかのイベントの時にもう EMAX 使ってる人が一人もいないみたいなイベントがあった、なんだっけな、
会場で、
うん、この間、
ね、それはみんなサブライムだったってこと、
ビームだったんですよ、ビームだったんですよね、
ビーム、そうなんだ、
うん、なんだっけな、それでなんかいきなり僕ディスられてなんでディスられなきゃいけないのか分かんない、なんかさ今使ってる人いないですよとか言って嬉しそうに言われたんですけど、
なんかアトムとかサブライム使ってんだったらこう諦めつくけどビームかって思うよね、
う
ん、
そうですね
なんかビームだとちょっと納得いかないっていう話をしてたら、なんかそこで争ってる場合じゃないって話を俺がしたんだよな
まあでも減ってきてますね、明らかにね。
まあね、
だってそれはもう、
いつ何年前の設計だよって話はあるよね、うん、確かに。だって最初のバージョンで言ったの80年代でしょ、
うんうん、今、あえてこう新しくやる人が EMAX を使う理由がないですからね、ほとんど。
あんまりないよね、正直ね。
いや、でも Atom とか分かんないけど、OS10 でエディター使えば、とりあえず EMAX キーバインディングはどこでも使えるじゃん。
それはそうなんです、うん、
だからコントロール XF 以外は。
そうそうそう。バッファ切り替えとか以外は
でもな、結局ダイアディがないと使えないとか、ダイアディっていうものはディレクトリーのやつとか、あといろんな拡張入れてるじゃないですか。
入れてる、そのすっごいいっぱい入れてる、
うん、エニシングとかオートコンプリートとか
松本さん何を入れてるんですか。
何入れただっけ。ないと困るのは日本語入力の場合キーバインに書き換えてるん で、うん、で自分が改造したモズク .el がないと日本語入力に不自由するっていう
そもそも EMAX で日本語結構打ちますか。
打ちます。あ、僕言語全部で EMAX だから。
メールとかも、
メールとかも EMAX。 あ、メールリーダーも自作なんで
さすがにもう僕メールはもう EMAX で読まなくなりましたけどね、
うんうん、そう、いやそうあるべきだろうなと思うんだけど、引っ越し先がなくて
引っ越し先に行くためにはまずエディター作、あのメーラーとか作んなきゃいけないですかね、自分で。
まあそうなんですよ。で 何かっていうと、やっぱ Gmail だとウェブの接続がないと読めないの で、私移動が多いから飛行機の中とかでメール読みたいわけですよ、はいはい、しかも全文検索したいので、うん、でなんだっけ、だいぶ前に Gmail が出たときに、あ、10年前だっけもう、はい、で、あ、これだと思ってこうだいぶ考えたんだけど、で、ネットがないと見れないじゃんと思って、で、手元で動く Gmail を作ったんですよこうなんかこう全部検索できる、こうメール、もうフォルダとかいらねえとか言って。
それ IMAP とかじゃなくてですか。
IMAP とかじゃなくてでフロントエンドはこう EMAX で、メール出す方は EMAX にもともとメール出す機能がついてるので、そっちはまあ EMAX 任せ、うん、で読むとこうだけ作ったんですけど、
それは当たり前だけど ELISP で書いてるんですよね。
フロントエンドは ELISP で書いてますね。バックエンド Ruby。
ああ一応松本さん Ruby 使うんですね。
ええ私の書いた最大の Ruby プログラムですね
なるほど。松本さん C と LISP、
C と LISP なのかなと思ってた。
C と LISP、 Ruby も書きまってきたあと他の言語は大体ハローワールドぐらいで終わっちゃうんで
ハローワールドかメーラー作るかってすごい差がありますけど、
ね、本当だよね
でも僕はあれなんですよ、すごい EMAX 使ってる人ってイメージ 強いと思うんですけど、僕イリスプ書けないですよね。
あ、別にいいじゃないですか、うん、僕もエディタだし
設定ファイルぐらいしか、
そうだから基本そのどっかからコピーしてきて貼り付けて、でまあ本当に簡単な文法ならわかるんで、そのぐらいだったらできるんですけど、
ああそう、何千行もイリスプ書くとか変態ですよね、うん、
いやでもほらやっぱり日本人でもすごいたくさんいろんな拡張作ってくださる方が いらっしゃるんで、いやその Emacs といったらみんなあの人たちの顔を思い浮かべるべきだと思うんですけど、僕じゃなくて。でもなんか僕が Emacs の代表格みたいに思われてて、なんかウェブで時々ディスられるのはちょっとこう
代表的ユーザ
ー Emacs を叩くときに負け添え食って叩かれる。
直哉も一緒に行って。そっ
か。最近でも Go とかもね、あの Emacs 使いが結構チームの中にいるから、あのインストールすると勝手に go.el とか go モードとか入りますよね。
うん、
うん、その辺がこう気が利いてるっていう。
気が利いてる。
確かアーランもそうなんですよね。確かあのプログラミングアーラン、あの作った人がジョー・アームストロングでしたっけ、彼が書いた本読んだら最初にその Emacs の設定の仕方が解説されてて、うん、あ Emacs 使ってんだなと思いました。
うん、まあね、ちょ彼も面白いよね。
最近、あまあでもな、この話だとまたガチな話に戻って
オブジェクト思考の話。
あ、そうそうそう、あの話はすごい面白くて。
彼昔すげえオブジェクト思考ディスってたのさ、今はアーランドオブジェクト思考とか言って、なんか100パーセント違うじゃんと。
うん、いや一応こう読んだことない人にどういう主張かっていうと、まあ、オブジェクト思考っていうのはその本質的にその重要なそのデータと手続きが一緒にあることじゃなくて、メッセージパッシングこそが本来的にオブジェクト思考の最も重要な要素だったんだって最近気づいたって言い出して、まあ最近って言ってもあれ5年前ぐらいかな。でそれでだからメッセージパッシングをベースにしてて、しかもそのオブジェクト同士がこうあの互いに独立してる、つまりそのアクターモデルでシェアドナッシングで動いていてっていうのをベースにしてる言語システムはアランしかないって言って、だからアランこそがオブジェクト思考だったのだって言っているっていうのがすごい面白かったんですけど、
なんかいきなり70年代に戻った気がした。それあのヒュイットって人がアクターとか言ってた頃だから76年とかそれぐらいだよなとか。
いやそれを2015年に僕はこの間読んで、あこんなこと言ってたんだなと思って面白かったんですけど、
すごいタイムスリップ感が。
そうそうそう。さてこれ何時までですか、は
い、
今日
あとまあ多分15分くらいですかね、
うん、
はい、
松本さんってゲームするんですか。
ゲーム、なんだっけ、スマートフォンのカジュアルゲームみたいなのしか。
ああ、でもするんですね。
僕ガチゲーじゃないので、はい、こう反射神経が耐えられないんですよ。であと世代がちょっとずれてて、うん、そのドラゴンクエストとかファイナルファンタジーを全然やってないんですよね。
あ、そうなんですね。
だからそういう文化はないんですよ。
全くじゃあファミリーコンピューター以降のゲーム機ほとんど触ったことないんですか。
ないです。
あ、
コンソールゲームの経験がゼロ。
おお、そうか。
なのでファミコンが出た時もう大学生だったんだよね。すげえ年寄りだよね。
まあでもそれ言ったら Wii U 出た時も僕社会人だったみたいな話。後日の若い世代にディスられちゃいますけど ね。
のでまあで大学入った時テレビとか持ってなかったので、
はいはい、
当然ファミコンもできないわけだよね、うん、でそういうのでまずギャップがあって、うん、でだからスマートフォンが出るようになって、なんだっけ、なんかソシャゲでカード集めるみたいなちょっとやってみてこれがあれかみたいな。
本当ですか。
うん、
なるほど。
なんだけどまあこうそんなにはやって課金とかあんまりしてないし、
いやこれで重課金兵だったらどうしようか。
いや課金はしてないですぐらい、それぐらい。
そうなんですね。
でもそういうゲームの方が逆に動きが激しかったりしません？その
タイミングとか的に、うん、あ、だからタイミングがかかるようなものじゃなくて、例えばタワーディフェンスとか。
あ、
いやタワーディフェンスは結構ガチゲーだった。
物によるよね、物によるよね。あんまり反射神経要求しないやつ。
反射神経は要求しないけど、まあ、ゲーマー向けのゲームですよ
ね。そうなんだ、うん、タワーディフェンス最近はやってないけど何年か前は結構やりましたね、
うん、
なんてやつだったっけ、アンドロイドになんとかってやつ、うん、
電車とかでやるんですか。
電車とかでやってました、はい。
まあ、 松本さん電車乗せてタワーディフェンスやってるかそれ見たらちょっと
良くないですね。え、本当？なんだろう、 見かけられた人にがっかりだよって言われるんだろうか松本タワーディフェンスしてるよがっかりだよとか
ルビーのコード書いてると思ったらタワーディフェンスやってる
アンドロイドで動く e-lisp とかないんですか？
ん？
アンドロイドの上で e-lisp 動かすとかないんですか？
あ、アンドロイドで動く e-max はありますね。
あるんだ。
使ってないけど、さすがに。
使えないですよね。どうやって操作するのか。うん。
こう、あと、なんだっけ。キットカット以降が、こう、よそのアプリの支配にあるファイルを編集できなくなったんだよね。
SD カードですよね。
そうですね、SD カード上で。はい、ので、ますますこうエディターとか使いにくくなって。
うん、まあ、iOS もと同じふうにこうなっちゃってるんですよね。
そうそうそうそう。
自分のアプリが作ったファイルしか開けない。
なんかサンドボックスみたいになってて、うん、アプリの領域だけ。で、また買い、ロリポップから緩むとか言ってたけど、
いや多分ロリポップもないんで、アプリがちゃんと実装すれば、ここの書き込み権限を要求するダイアログっていうのを出せて、うんうん、それをやるとできるっていう、なんかすごいめんどくさいこと
ですね。めんどくさいね。ので、やっぱ Android っていうのは、こう、ソフトウェア開発環境には向かないっていうのは間違いない。まあそんなことするやつあんまりいないと思うけど。
松本さんでもなんかその、具入的な、そういう携帯とかスマートフォンとかをフリーでなくてはいけないみたいな、そういうことないんですか？
そこまでの原理主義ではないですね。自分の使うアプリはできるだけフリーソフトウェアであってほしいなとは思うし、選択肢があるならフリーソフトウェア使うけど、じゃあスカイプ使わないかっていうと使うし、うん、でそこではまでではないですね。あと、まあ一応 Mac も Windows マシンも持ってたりするので、まあそういう意味で言うと原理主義者ではないですね。で2年ぐらい前にストルマに会った時には、いやバイオスまでフリーじゃないといけないから、これしかマシンねえんだよとか言って、なんか ネット PC、 なんか二昔前のネット PC みたいなでポチポチメール書いてて、すげえとかって、原理主義者ってこういうのあんだって思いましたけどね。で、まあ、その後なんかリスプ話で盛り上がったんですけど、
うん、リスプ話、
リスプ話、そう
そう、何の話するんですか、リスプの。
いや、リスプで、いや最初こう EMAX リスプからタグポインターの原理を学んでとか言ったら、おお、そうかみたいな彼はヒーローなので、やっぱり私にとって
すげえ。僕この間ベルギーの、 フリーソフトウェアのカンファレンス行ったらいましたね。うん、うん、なんかこう客の人が iPhone でセルフィーとか撮ってて、ストールマンと、なかなか勇気あるなと思いましたけど、
ね、よかったね、iPhone について言われなくて、これはフリーじゃねえからとか
フリーなカメラに映りたく
ない、フリーなカメラじゃないと映らないと言われなくてよかったね
カメラとか大変じゃないですか。だってソフトウェアは大体みんな入ってますもんね。
みんな入ってるね。なんだフリーオープンソースソフトウェアで動くデジタルカメラとか見たことないよね
まあ結構ドライバーとかなんか公開されてるのはありますけどね。その GPL を使ってるので公開されてるとかあります、ね、
それはもちろんあるんだけど、
一から作れるとかはないですよね。
それこそリコンパイルできるような
すごいな。
いやでもストールマンは本当に才能にあふれた人で、何年か前にその、Linux Expo パリかなんかに行った時にストールマンがいて、あ、じゃあこうストールマンの発表聞きに行こうと思ったら、いきなりフランス語で話し始めて、フランス語で喋るんだとか言って、で途中詰まるんだけど、やっぱり第一言語じゃないから、で詰まったらこう観客からこれはフランス語でこう言うんだとか言って、こう助け舟が出て、こうフランス人って面白いとか思いながらで、素晴らしいですね。
なんかそういうフリーダムなを求めるのとフランスっていうのはなんか通ずるものがあるんですかね。わかんないですけど。
わかんない。まあ、自由の国だからね、うん。
アメリカとはまた違う方向のあれですけどね。
うん、そう。フリーカントリーとはまたちょっと違うかもしれない。
はい。すごいね、ツイッターの今日本のトレンドのハッシュタグ、リビルド FM のハッシュタグが。
トレンドに入
入ってます。
すげえなんていう宮川さんの影響力
すごいな。
こうなんか宮川がグッとやるとトレンツイッターがってやつですよね
ねえ
松本さんがソシャゲやるのっていうのが結構みんなびっくりしてますね、やっぱね。
あ、本当？
うん、来たゲーム話って言ったけど、まさかそっちの話になる
まさかそっちの話とか
松本さんって情報収集とかするんですか？
情報収集ってい
わゆるこう
RSS リーダーとかあるんですよ。
あ、僕は RSS リーダーは使ってますね。なんだっけ、ライブドア、ライブドアリーダーが使えなくなった時期がありましたよね、
はいはい、
使えなくなるって話があったんで、 なんだっけ、フィーディーンとかいうやつに移行してそれを使ってますね、うん、なんか LDR 懐かしいと思う時もあるんだけど最近も全部移行しちゃったから
LDR こそオフラインの時使えないじゃないですか。
うん、ね、
自作する、
EMAX で
自作する、 作する、うん、あ、それはしようと思ったことがないな、なんでだろう。ネットがない時にメールが読めないと仕事ができないけど、RSS リーダーが読めなくても仕事はできるから、
まあ、それそうだ、
むしろない方ができる、
ない方が仕事できるからそう、飛行機とか、ま、国際線の飛行機とかになると8時間ぐらいこう隔離されるじゃないですか。仕事が進む進む、
そうなんですよね、
普段いかに働いてないかっていうのが
でも最近あれですよ、もう飛行機で Wi-Fi 使えちゃうんで、よくないですよね。よ
くないねそこは拒否らないとなん30ドルとかだっけ。
そうなんですけど、なんか結構、まあ、会社によって違っていて、うん、結構1時間ん2時間使えて10ドル15ドルとか結構ね、なんか お手頃なんですよね。
うん、
まあ、全然スピードとか出ないですけど、まあ、メールとかツイッター読むぐらいだったらできちゃうんで、良くないなと。
良くないな気をつけよう。
飛行機で結構コード書いたりします？今でも
書きますね。スライド書かなくていいときはコード書いてます。
うん、でも結構カンファレンスで、だからアメリカ行くときとかはもうスライドずっと書いてるっていう。
書いてますね。うん、こうもっと書け、先に書けよって毎回思うんですけど、なんでしょうね、この締め切りドリブンの性格はね、治らないですね。
いや、それでもみんなそうだと思いますけどね。
中にはね、こうきちんとこう計画を立てて、じゃあ1ヶ月前からこうなんとかして、で、1週間前にはスライド仕上げて練習してとかいう人がいるんだけど、なんか僕なんか前日になってもまだスライドいじってたりとかして、ダメだこれじゃあとか。
そんな人でもいるんですかね、
そう1ヶ月前からやる人、
やる人は
いや、
どうだろう、
いるんじゃないですかね。多分ね、稲尾さんに聞けば分かると思うんですよねウェブデイビープレスの原稿僕は締め切りすぎてから大体書くんですけど
ちょっと待って、ちょっと待ってい
や、なんかあれですよ、締め切り3種類あるんですよ。
そうだから、もはや僕の締め切りは締め切りじゃないんですよ。
表の締め切り、裏の締め切り、
うん、そうって、あんまり言うと稲尾さんに多分怒られちゃう
確かに、まあ、
いや、でも稲尾さんが僕過去に1回かな、結構怒ってた時があって、まあ、何回も怒ってるのかもしれないけど明らかに怒りが伝わってきたことがかなり昔の時あって、その時は本当にやばかったんだなっていうのを感じて、で普段時々その締め切りすぎてても、まあ、ちょっと怒られるぐらいなんで、あ、まだ大丈夫みたいなでそれで稲尾さんにその話をしたら、そんなにこう大胆に締め切りをその過ぎてから書くの伊藤さんだけですって言われたんですよね。
いや、僕もそうでしたよ、
うん、
もう一人いた。
いや、僕は宮川さんから大丈夫だって聞いたっていう
ダメな、悪いのが伝授されている。
だけど結構他の調査さんはわりかしきちんと締め切り通りに仕上げてきます。だから直江さんもお願いしますって一回。
私は割と守ってます。でも表の締め切りから数日遅れぐらいは時々ある、
うん、そうそう。
でなんかね、前に事故があって、メールがトラブルかなんかで送れなかった、原稿送れなかったんですよ。で締め切りから、この日ですよって言われた日から10日ぐらい経ってから、どうしましたかってメールが来て、そうか、10日は大丈夫かって
あるあるあるある、
事故でそれが明らかになっちゃった。
それは意図的ではなかったんだけど、こう締め切り確か1日遅れかなんかでちゃんと出したはずだったんだけど、どっかで詰まってて送れなかった、届かなかったんですよね。でそしたら、10日ぐらい経ってから、どうしましたかってコメントが来て、でこれが本当の締め切りらしいっていう、うん、
いやでもこういう人たちばっかりじゃないっていうことが稲尾さんは知っている。うん、
けど、まあ、そりゃそうだ
けどポジショントークなんじゃねえかなっていう気持ちも半分ありつつ、まあ、そう、うん、そういう人もいるんだなと参考に
させて。それはあれですよ、同調圧力ですよ
俺の道を行くってい
やいやいやいやいや
発行日があるから
そうですね。いやでも本当に最終の締め切りだと今日の午後に製本に出すんでみたいな。
いや一回僕そのぐらいまで引っ張った時があって、さすがに稲尾さんが「直江さんやばいっす、本当にお願いします」って
何
もう徹夜して待ってるんで、この実行何時まで仕上げてくださいっていうのが、しかもその時僕たまたま海外にいて、
いやひでえ
やばいみたいな時がありました
本当に白箱世界だ
そう白箱
無理やり白箱につないだけど。
質問ね、好きな寿司のネタは何ですか答えてどうすんだっていう
でもこの間さ、あの前そのベルギー行った時に、はい、ラリーボールがゲストだった時に、
はい、
好きな日本料理は何ですかっていう質問が来て、
はい、
吉野家が好きっていう答えがあったよ。
あ
彼だってねシーフードアレルギーがあるから、そうそうそう、日本の美味しいものあんまり食べれない
んだ
よね。
あ、そうなんだ、
うん、小麦粉とシーフードアレルギー。
あ、そうそう、小麦粉もダメなんだ、
まあ、結構いろいろ食べられない。
そうそう、大変だよね。
ルビーやリビルドを蕎麦屋に例えるとどうなるんですかって。いや、これは違う人の時に質問してほしい。僕らじゃないからそれ答えんの。
意味がわからない。
そうですね。
稲尾さんは白箱だと誰ポジションなんだろうって。
稲尾さんは白箱だと、もう今でも編集長だから。
晩作尽きたの、
ね、晩作尽きたじゃんじゃないかと。ちょっと前までは多分おいちゃんだったんだけどっていう。さすがに、ま、松本さん交えてアニメの発信
してくれたらよかったのに、こうアニメあまり見ないから どのアニメ見るか教えてもらおうかと思ってた。
あ、本当ですか。
白箱じゃないですかね。
白箱、
白箱。分かった。
とりあえず白箱っていうのを見るといいみたいです
みんな、なんかそれ話題にしてるのは聞いた、
うん、
これなんか IT 版の作るべきだって話も聞いた。
あ、かなり聞いてるじゃないですか。
ちょっとブラックじゃない話聞きたいよね、でもね。
いや、白箱 IT 版作ったら松本さん出てくると思うんで、登場人物で。なんかちょっとこう名前が松本じゃなくて、なんか松なんとかみたいな感じで。
出ないでしょ、私仕事しないから。
じゃあ分かった、松本博之で出て
くる。すげえよく聞く感じの間違い。
あれだ、 IT 版白箱で、
IT 版白箱
技術顧問として出てくる。
あ、分かった、役に立つ技術顧問と役に立たない技術顧問で。
いや、それであれですよ、白箱の中でこう時々こうあのネタで後ろでポッドキャスト流れてるんですよ、多分オフィスで。で、宮川さん喋ってバックグリーン。
いや、分かんない、和田 FM かもしれない。
そっちか。
和田 FM。
松本さんのその広いっぷりがすごいですからね、意外と。
あ、私ミームが好きなんですよ、ものそのものよりも。で、ので、なんかちょっと前に窓かが流行った時にはこうなんかこう僕と契約してみたいな話をみんな言うじゃないですか、うん、でそれが好きなんですよね。で、実際窓かとか見てない。
いやけど
全然見てない。
見てないけど
見てないけどセリフが好きっていう。
僕ミーム大好き。この間見ましたよ、窓マギ。
あ、本当に、
うん、
見ないダメかな。
なんか僕はこう最近アニメを見るようになって、ここ1年ぐらいで。
シドニアとか。
そうそうそう、それをきっかけに。
タイトルだけは知ってる。
よく知ってる。なんで知ってる。いや、
だって僕はだってリビルドはこうヘビーリスナーなので。こう、犬の散歩させながら毎回のように聞いてるので。
すごい。
で、出てきたネタは大体把握してますね。
いや、それだから僕は結構追いかけるように、その昔流行ってたアニメを見てて、で窓マギをつい最近見たばっかりで、今窓マギってきたから話せるかなと思ったら見てないって話。
ごめんね、ごめんね。でもこうその出てくるセリフみたいなのは結構カバーしてますよ。
なるほど。
ツイッターでみんながつぶやけないな。
まあそれでもフォローして何に使えるんですかね。
なんだろうね。
プレゼンのスライドとかに入れてもちょっとあれですしね。
あ、でもたまに使う気がする。ミームっぽいのは、あの笑い取れるので、
うん、
で内心こうみんな笑ってる時に、でも僕は見てないんだよなって心の中でつぶやいて。
日本のカンファレンスとかだとね、結構そういうコンテキストが共有されるから、
そうそうそう、
受ける、
やっぱ海外で使いづらいです
か、ね、使いづらい。やんない方がいいと思いますね。
あ、ダメだ、アニメの話はあんまりすると今日会場にセコンさんいるから、この後もうあの話はどうこうとかごちゃごちゃやれるんで。
この間の直江さんが貼ってたやつすごかったですもんね、うん、
ひどかったですね、
うん、まあ関西さんもいたけど。
なんだっけ、なんかを見る回だったよね。
そう、なんか
それも見てるんだ。
そんなの見てる。だからショーノートとかからリンクされたら見るって。
いや、みんなでアニメを見て、その後にアニメ談義をするっていう回があったんですけど、まあそこにあのそのセコンさんが行ったら、彼まあガチアニオタなんで、もうガチすぎてあらゆる知識の上を行ってしまって、こうまともに相手できる相手がいなかったっていう。
そういう回があったことはまあいいとして、うん、それを一時一句起こす必要があったのかっていうのが知りたい。
確かに。
まあ一応ほら、あのあれオタク、東京オタクモノってオタクの会社だから、
オタクサイトなの、
うん、だからね、コンテンツとしてありなんでしょうけど、うん、
いや、まあね、うん、
はい、 じゃあまあ一応アニメの話もしたし。
したしね。
応援しておきましょう。
一応アニメ話もした。
はい。
はい。
じゃあスペシャルゲストの松本さんでした。
すいません、なんか引っかき回すだけで。
ありがとうございました。はい。